ポッドキャスティングプログラム by 愛で思う日々。トゥコンサワディカップ、そしてスバイディマイカップ、お元気ですか？日本はゴールデンウィークが終わって、平日月曜日になりましたね。タイでも、金曜日が祝日で金土日と、3連休でした。タイはなんだか先月の正月ソンクラン前後にも選挙があってですね、平日が祭日になったりとかですね、何かこうやたらと休みが多いような気もするんですけど、まあ私の方はあまり関係のない生活はしていますけども、本当は土日でポッドキャスティング1本作りたいなと思っていたんですけれども、先週半ばにですね、チェンライというチェンマイから200キロほど離れた町があるんですけども、そちらにちょっと行ってまして、泊まりがけで、その時にビデオカメラを持って行ったので、その時撮った映像でビデオキャスティングを昨日配信させていただきました。見ていただけましたでしょうか？最近はビデオカメラを外に持ち出して撮影することも多いので、今後ビデオキャスティングの頻度も上がると思います。チェンライでも他に映像を撮ってきましたので、それもこれからお送りできると思います。さて、前回のポッドキャスティングで配信させていただいた、私も参加したボイスユナイテッドのネオンですけれども、何か静かですけども着実に広がりを見せているような感じがします。私が普段聞いているポッドキャストの番組からも聞こえるようになりました。前回の放送配信ではそのネオンについての私自身のコメントを出せませんでしたので、今日はその辺もお話ししてみたいと思っています。ここ 2,3 日のちょっとタイのですね音楽と映画の状況をお話しておきたいと思うんですけども、映画なんですけども、先週の3日ですね、3日から、ミッションインポッシブル3が始まりましたね。なんか日本は7月から公開みたいですけども、去年のスターウォーズもそうでしたけども、割とハリウッドの大きな作品は全米と同じ同時公開される場合がタイでは多いですね。で、あまり私は興味はないんですが、それから音楽の方ではですね、MTV Asia Award というのが、開催されました。6日の土曜日にバンコクのサイアンパラゴンという新しくできた大きな、デパートというかショッピングセンターがあるんですけれども、そちらで開催されまして MTV Asia Award バンコク2006という形で行われまして、各国のですねフェイバリットアーティストという形で、私が一番注目していたフェイバリットアーティストフィリピン、リバーマヤというバンドの演奏も聞くこともできまして、よかったなと思っています。ちなみに、フェイバリットアーティストタイランドは、タータヤンでした。ご存知ですか？加納美香さんみたいな人ですよ。まじまじと彼女の生歌を聞いたのは初めてだったので、エンドレスゲームっていうのを歌ったんですけども、生歌というかね披露したんですけども、なかなか良かったですよ。英語の発音がいいですね、やっぱりね。お父さんやっぱりアメリカ人なんで。で、これ日本は参加していないんですね。調べてみますと、日本は MTV アワードジャパンというのを作ったので、撤退したみたいです。今回は特別ゲストでテリヤキボーイズっていう、テリヤキボーイズだったと思うんですけど、そういう方々が出ていましたけども、なんかアジアに入ってないっていうのはもったいない気がしますが、名古屋のポッドキャスター TP さんが、企画されたこのネオンなんですけれども、最初このそのお話を聞いた時にですね、直感だったような気がするんですね。こうボイスメッセージを送ろうと思ったのは、でそのやっぱりそれは今音楽を取り巻く状況、今私はタイにいるんですけども、日本の音楽の状況も、ネットを通じていろいろ見えてきていますし、思うことは多いです、いろいろ。でその中で一番思っていることはですね、もう自分の耳を信じて まあ、自分がいいなと思った楽曲もしくはそのアーティストをですね、支持していく、まあ、その強い意志というか、まあ、強いというまではなくてもね、あでも強い意志なんじゃないですかね、あのそういうのが今必要なんじゃないかっていうふうに思っていることなんです。今はもう本当に情報がいろいろ溢れて、まあ音楽っていうのもね、まあ私はその産業というほどでもないような気がするんですけども、でもそれでやっぱり、何らかしらお金を儲けてですね、というかこう会社をやっていかなきゃいけない人たちっていうのはたくさんいるわけなんですよね。でまたそれでその権利というものも、まあ、守っていかなければならないっていうこともあるんですけれども、ただそういう流れの中でその本来その音楽っていうものが持っていたその力っていうか、こう人がものを歌うことによってその人を感動させるっていう、そういうふうなそのシステムがすごく複雑になってしまったような気がするんですね。実は私はあのタイに来て、そのタイの非常にこう音楽とその人々のこう距離が近い感覚っていうのをこう感じてですね、すごくいいなと思っていたんですけども、ここのタイにおいてもですね、実は本当にまあ去年あたりから特に私は顕著だと思うんですけども、はっきりとした新しい形が見えてきていて、でそれはどういうことかというとですね、単純にあの音楽会社が儲かってないんですね。でそれが儲かってないところがですね、非常に業績が悪いんです。でもですね、新しいアーティストがどんどん出てきています。で日本で言えばあのスター誕生みたいなあの番組がですねできて、そこから本当にあの新しい、まあ、シンガーが出てきて、すぐそれでもうレコードも CD も出してしまうみたいな状況があるんです。まあ玉石混交とかカオスだとか言ってしまえばですね、まあなんか新しい時代の始まりみたいなこと言ってしまえばちょっと、よく聞こえるんですけども、私は決してそうではないような気がしています。あるその危惧みたいなものも感じています。で日本もですね、いいアーティストはいっぱいいるとは思うんですけれども、何かやっぱりこういろんなものに、ま、惑わされてしまうっていうか、それはやっぱり企業だとかが作り出す情報だとかね、そういうものだと思うんですね。とにかく今音楽を本当に純粋に聞いてみたいっていうところに立ち返る、で今こそこう自分のさっき言いましたように自分の耳を信じて、そのいいと思った楽曲やアーティストを支持していかなければいけない時代じゃないかなと、そういうことをまたそのアーティストにもフィードバックをして、きちっと音楽聴いてますから頑張ってください、でそういう言葉を受けてやっぱアーティストもやっぱり魂を込めて曲を作れるんじゃないかと思います。今私はこれをこういうコメントをそのポッドキャストという本当に最新のテクノロジーでもって話すことができる本当に幸せな時代になってきたと思うんですけども、音楽がですねファイルの一つとして扱われるようになってきてることでもあるわけですね。私はそのアナログレコードの時代、それからカセットテープっていうのを聞いてきたんで、今つくづく思うんですけど、レコード聞くって大変ですよね。そういう大変な時間があったからこそ、やっぱああいうなんか音楽との接点があったような気がするんです。それが今はやっぱりもう本当に、例えば私も使ってるから偉そうなこと言えないんですけど、 iPod みたいなああいうもので何千曲も入れて、それがシャッフルで一瞬のうちにこういろんなものが聴けるっていう、でも何千曲もいっぺんに聴けるわけないんですけどね。まあ本当に言ってしまえば音楽が消費財になっているっていうことはそれは否めないんですね。でそんなことをそのなんていうのかな、なんか偉そうに言うつもりはないんですけれども、私はやっぱ音楽は消費財になってほしくないつくづく思っています。なぜかっていうと、やっぱ音楽が好きだからです。音楽の持っている力を信じているからです。
声を歌に乗せて、そしてそれが届け合って、分かち合って、混ざり合って、響き合って、
なかなかやっぱりコメント難しいですね。これでもかなり考えた方なんですけれども、まあ、 何か伝わればいいかなというふうに思いました。番組を聞いてくださる方の数も順調に増えておりまして本当にありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。ポッドキャストそれからビデオキャストだけでですね、まあ、iTunes などで楽しんでくださっている方も多いと思うんですけども、ぜひですねブログの方にもいらっしゃってください。www.taideomou.com です。拡張ポッドキャストでお楽しめる方は、画像の上にリンクも貼っておりますし、iTunes のですね、ポッドキャストのそのタイトルの、ところに右端にですね小さな矢印があると思うんですけれども、そこをクリックしても、ブログにたどり着くことができますので、ぜひおいでください。ということで、タイデオモビポッドキャスティング第32回をお送りしました。お相手は匠武史でした。